シェアアップ京都。
この番組は京都青年会議所のメンバーがお送りします。皆さんこんにちは。今回はシェアアップ京都という11月22日に京都青年会議所が主催するイベントを2回にわたって PR させていただきます。本日はその2回目になります。チェアアップ京都とは、京都を元気にしようと京都青年会議所が新京極商店街と京都錦市場商店街を舞台に企画させていただくイベントです。本日は私京都青年会議所で委員長をさせていただいている宇田敦彦と同じくメンバーのぬっきーこと倉貫くんです。
はい、よろしくお願いします。
そして金野ひかるさんです。
お願いします。
こちらの3名でお送りさせていただきます。改めまして本日はよろしくお願いいたします。前回ですね、第1回目は私たち初めてですごく緊張したんですけれども、この今回のイベントの中でですね、YouTube ライブでライブ配信をさせていただくんですが、そこの中の3本仕立てのうち、お買い物編と、それから食育クイズ編というですね、2本についてお話をさせていただきました。本日の、メインはですね、その中の今度3本目のトークライブ編を中心にお届けさせていただくんですけれども、まずは本日のメンバーの紹介をさせていただきます。ではまず、倉貫君から、はい、行かせていただきましょうか。
はい、お願いします。
お願いします。前回もね、紹介させていただいたんですけれども、バーの経営をされているということで、はい、はい、じゃあもう一度じゃ店名とお知らせいただいていいですか。
はい、よろしくお願いします。伏見桃山でバーラグワゴンというお店をやっています、倉貫です。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。私もね、バーはたまに行くんですけれども、いつも迷うのは、はい、なんか何を注文していいかわからないというのがあるんですけども。
そうですね、皆さんよく迷われることがあると思うんですけども、例えば、まあ、お好きなカクテルとかがあるのであればもちろんそれを頼んでいただくのもいいんですけども、例えばですね、その日のおすすめであったりとか、まあ、旬のカクテルとかもあったりするので、そういうのをマスターの方とかバーテンダーの方に聞いていただいても面白いかなと思います。
なるほどなるほど。やっぱりね、バーっていうのはやっぱバーテンダーとの、ね、掛け合いというか、やっぱ好きなバーで ね、
はい、
話すのがいいです
ね。やっぱお話の中で新しいことが知れたりとかもするので魅力もあると思います。
なるほど。バーラグワゴンに行って、はい、もちろんその倉貫君をおすすめの、
はい、
まあ、倉貫君がいらっしゃればなんですけど、
はい、
頼むこともできますし、
はい、
でよくいろんなところに、バーの、まあ、出店というか出されてるんですか。
そうなんです。お店以外でもいろんなところでそのバーテンダーをすることがありまして、例えばお祭りとかイベントであったり、お店のオープンのイベントとかなんですけども、実はまさに今日来ていただいてるひかるちゃんの、
そうなんです、
はい、お店のオープニングにも行かせていただきました。
あの時はありがとうございました。
いや、もう楽しくさせていただいてね。
じゃあ今話が出ましたのひかるちゃんですけれども、はい、トータルビューティーサロンを、はい、経営されて、最近錦市場の、まあ、今回イベントをさせていただく錦市場の近くでも新店舗をオープンされて、でご自身もネイルリストで活躍されているとお聞きしています。じゃあそのあたりお聞かせいただけますか。
はい、お願いします。これまでですね、ネイルを中心にエステ、アイラッシュ、脱毛とトータルビューティーを展開してきたんですけれども、先月10月23日に今回3店舗目をオープンさせていただきました。でこちらの店舗はですね、サルートドスと言いまして、京都初の大型のペディキュアスペースがございます。でそこで本格的なカプチーノラテを飲みながら、フォトジェニックな空間で洗練されたネイルアートがお楽しみいただけるという新しいサロンの形を展開しております。
なるほど、
すごい、 かっこいい。
なんかその本当にトータルビューティーというか、もうなんかフルコースのような、もう順番に ねカプチーノラテを順番はどうですか。カプチーノラテをまず飲んで、
カプチーノラテで切っていただいてももちろん大歓迎ですし、ネイルをしながら、足のネイルをしながらラテを飲んでいただく、でお友達とおしゃべりをしながら足が仕上がっているっていうのが、まあ、コンセプトになってます。
へ、
実は僕もこの前朝コーヒーを買いに行かせていただいて、
ありがとうございます、
はい、そういう使い方もできるので、うん、すごい魅力的な空間ですね。
はい、
ぜひぜひ、皆さんで誘い合って、行っていただきたいなと思います。
お願いします。
はい、ではですね、チアップ京都の方の紹介に移っていきたいなと思うんですけれども、前回、先ほども申し上げたように紹介させてもらった、お買い物編、食育クイズ編というのがですね、おせちをテーマにしておりまして、
はい、
でまあ、これからもうね、もうあっという間に今11月の、まあ、半ばに差し掛かってきてるんですけれども、まあ、今年はまあ早かったなというか、まあ
いろいろありましたね。
いろいろあってね、まあ、大変な、まあ、皆さんもすごく苦労された方もいらっしゃったんじゃないかなと思うんですけれども、うん、まあ、その中でね、まあ、新年を迎えるんですけれども、やっぱおせちぐらいはね、おせちぐらいはって言ってあれですけど、やっぱ正月をやっぱりすっきりした気持ちで迎えたいなと、うん、でその一つが、まあ、おせちを錦市場で買い物をしながら好きなものを入れて、おせちを皆さんの家庭で楽しんでもらいたいなというのもあってやったんですけれども、前回紹介したお買い物編と食育クイズ編、この間も撮影が終わりまして、
はい、
私とで倉野君も一緒に立ち会って、
はい、行きましたね。
いかがでした？
いや、もうそのゲストの出演者の方なんですけども、がお買い物をするその風景を撮らせていただいたりとか、楽しくお買い物されてて、もう何ですかね、美味しいものを教えてもらって、すごい楽しそうな雰囲気も伝わって、僕も本当にもうお腹空いてお昼ご飯みんなで食べたんですけども、もういっぱい買いすぎて大変でしたね。もういっぱい食べてお腹いっぱいになってから後半の食育クイズ編に行かせていただいたんですけども、食育クイズ編ではお子さんも参加して、ですごいなんか和やかな、なんですかね、本当にもう、なんて言うんですかね、ごめんなさい言葉が出てこない。本当に微笑ましい感じの空間でしたね。
ね、まあ、クイズがね、おせちにちなんだクイズで、あまりここでクイズの内容まで言ってしまうと楽しみが減ってしまうんですけ ど、まあ、例えばですけど、エビがね、どうしておせちに入れられてるんかというのが、
そうですよね、確かに大好きですけど、
これは実はそのエビがこの曲がってるじゃないですか、
はい、
この曲がってるのが、答え言っちゃうとまずいよね。
そうですね。
っていうような
、はい、話だったりとか、
答え知りたかったら動画を見ていただいて、
なるほど、
ね、ちょっとやらしい感じで申し訳ないんですけれども、ぜひぜひですね、そういう、食育っていうのを、まあ、テーマにもして、クイズを通して、まあ、おせちの魅力を子どもたちと一緒に勉強してもらおうという形になってますね。なんでぜひそちらもご覧いただきたいなというふうに思ってます。でちょっとひかるちゃんにお聞きしたいんですけれども、
はい、
まあ、今回錦市場の近くで新店舗をオープンされたということで、
はい、
まあ、ひかるちゃん時代京都にずっとお住まいでしたっけ？
そうですね、10年ぐらい住んでます。
はい、錦市場もよく行かれてました？
そうですね、もともと近所に住んでるっていうこともあるんですけれども、旦那さんが錦市場のだし巻きがすごく大好きでして、自宅の晩ご飯食べる時の一品としてだし巻きを食べたいっていうのがもともときっかけやったんですけれども、そこから今では定期的に我が家のルーティンになって、錦市場デーじゃないですけど、ちょっと今日はおかずを 晩ご飯のおかずを錦市場から買ってきてお家で食べようじゃないかっていうのを定期的にやってます。
なるほど、そういう使い方ができるんですね、錦市場ってね。
一番なんかやってほしい使い方だと思います ね、多分。
だからもちろんおかずの一品を、はい、まあ、デパ地下とかスーパーとかで買っても、うんうんうん、もちろんそれはそれでいいんだけれども、まあ、錦市場に行けば、まあ、ちょっとした観光気分というか、
そうなんです、プチ観光気分で楽しいです。
楽しみながら今晩のおかずもゲットして、
うん、
でそれをネタにして話題も盛り上がるだろうし、
そうなんです、買いに行こうと思ってたものじゃない以外のものがその日のおすすめで気づいたら買ってしまったりとか、でもそれが美味しかったりとかしますよね。
歩いてるとね、なんか全部美味しそうに見えますもんね。
そうなんですよ、
この間の撮影でもね、出演者の黒部さんと楓さんが、
はい、
その場でうなぎをごちそうになって、
そうですね、
美味しそうだったね、あれ
ね、羨ましかったです。
うなぎいいですね、
はい、ありがとうございます。そんな感じでね、おせちを紹介してるんですけれども、今回そのおせちを紹介した後にお送りするのがトークライブ編ということで、
はい、
今 今回豪華ゲストというか、
そうですね、
トークライブ編どんな感じか、じゃあ倉野君紹介いただけますか。
はい、はい、このトークライブ編なんですけども、11月の22日にあの YouTube でライブ配信をしまして、15時半、3時半からですね、します。でなんとゲストにあの京都市長の角川大作さんを迎えて、あとはその錦市場商店街でお漬物屋さんマス号をされている、宇津康之さん、あと我々京都青年会議所の本年度の理事長の足立五郎と、あと MC にアルファステーションの川原千佳代さんを交えて、もうこれからの錦市場の在り方であったりとか、まあ、そもそも錦市場はどういうふうに成り立ってきて、でこの今までを振り返ってっていうのをあのテーマにして、あのどんどん面白い話をしていっていただこうかなっていう企画ですね。
なるほど、すごい面白い。どんな話になるか。
そうですね、楽しみですよね。
我々も楽しみなんですけども、錦市場ってそもそもどういう成り立ちだったかとかって普段あんまり考えないですよね。
そうですね、
そうですね。
実はあの400年の歴史があって、
はい、
で元々、まあ、これも我々が今回取材する中で聞いたんですけれども、あの地下水、錦市場と地下水の関わりっていうのがあって、あの実は京都の京都市内のこの盆地の下には琵琶湖と同じぐらいの水が蓄えられてるって言われてるんですけども、
琵琶湖と同じぐらい、
そうそう、知らなかったです。
でこの錦市場はその地下水が井戸水で湧き出てて、この井戸水を利用して昔冷蔵庫がなかった時代に魚を冷やしたりとか、今でもこの地下水をだしに使ったりとか、料亭のお水に使ったりとか、この先ほどのだし巻きのとこにも地下水が使われてますし、今回のおせちをプロデュースいただいた錦市場の戸部庵という料亭の料理長、今回鮫島料理長にプロデュースいただいたんですけれども、その戸部庵のお料理にもその地下水が使われているということなので、錦市場と地下水が切っても切れない関係なんですね。
なるほど。
錦天満宮ってご存知ですか？
いや、行ったことはないですね。
錦天満宮はちょうど錦市場のちょうど東の商店街突き当たったところにあるんですけども、はい、そこに井戸がありまして、
うん、
でそこで、今ちょっとねコロナの関係で秘釈が使えないんですけれども、はい、あの蛇口をひねったら地下水が出てくるので、それをちょっとあの汲むこともできますのでね、ちょっと行ってみて、欲しいなと思うんですけれども、そういう地下水と関係があるという、まあそういうその錦市場の歴史も背景としてお話しいただきながら、やっぱりこの今コロナで経営的に難しい苦しい店がたくさんある中で、でも一方でこれまでそのインバウンドの外国人のお客さんがたくさんいて、でやっぱすごい人が多くて、まあ、食べ歩きの問題とかが多かったんですけれども、でそういうのを、どういうふうにしていこうかというのをこの未来を語っていただこうというような取り組みになってますね。
なるほど、
楽しみですね。
楽しみですね、はい。という感じでトークライブ編を中心にお届けしてきたんですけれども、こちら11月22日ですねの先ほどトークライブ編は15時半からということだったんですけれども、このイベント自体は14時半から始まりますんで、
はいはい、
3本仕立てでお送りしますので、京都青年会議所の YouTube チャンネルを検索いただいて、そちらで見ていただけたらと思います。はい、本日いかがでしたか？
いや、楽しかったです。緊張しましたけど
またお店にもね行って、
はい
はい、みんな行きましょう。
ぜひお願いします、
はい、ぜひお願いします。では11月22日ぜひご覧ください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。